始めました。どうも皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
この最初のこんばんはで誰に向けてるの感が毎回あるんですけど、でもあえて誰に向けてもいない言い方にしてます。はい、そんなのはいいんですけど、まあ始めていきましょう。今回サロンドロンダン始まりました。テーマは勝つ技負ける技ということで話してみようと思います。早速ですね、ゲストの方を紹介しようかと思います。まずはですね、毎回あいうえお順ですけども、サダさんです。
はい、ポッドキャストコギサダミックスとかいつまでも大とかやってます。佐田清です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね、佐田清さんですよね、正式に。
いや、もうそうですね、もう仲いい人結構佐田さんで呼んでくれるんで、それで通ってますけど。
まあ、呼ぶときはじゃあ佐田さんでお願いします。はい。そしてもう一人、デンスケくん。
はい、ポッドキャストをやっているデンスケです。
そのライン
が広い。
前回もそうでしたが、まあきっと何か意図があるんでしょう。
特には今完全にあのタイトルを忘れたんで。
マジで。
2回目だけどね。お二方ともですね、前に過去回に来てもらっておりまして、その時もありがとうございました。
い、
そしてですね、もう一人ターコイズさんが今日来てくれる予定だったんですが、まだ遅れているようで途中参加になるかもしれません。来たらですね、温かく迎えてください。よろしくお願いします。いや、今日はですね、いきなりなんですけどね、金曜、11月は1月1日、15日が金曜ということでですね、夜10時といえば金曜ロードショーじゃないかと不安になってたら、うん、今日はルパンらしいですね。
そうですね。
ルパンだったらサロンドロンダンの方が面白いですよ、多分。
1ポイント、1ポイントゲットですね。そしてもう一人なんか敵が、敵っつうかライバルがいましてね、ニコニコで、はい、窓マギやってますね。
あ、窓マギいいっすよ、見なくて。
あ、何キャラなの。窓マギの、劇場版の前編後編の方ですね。
あ、
なんだ、先に公開した方ですね。やってます、金曜ロードショーは来週かぐや姫の物語が出る関係で、来週ホタルの墓、再来週思い出ポロポロだそうです。ホタルの墓この時期にやるのかっていうのは確かにわかりますね。
なんでその2本なんですかね。
確かに
高畑いつながりってことなんですかね。
あ、そうか。あ、そうか。あ、そうか。あれ？あ、そうか。ポッポコ前やっちゃったもん。ね、はいはいはい。あ、そうですね。確かに確かに。なぜわからなかった。それはいいとしまして。じゃあですね、そんな感じで、始めていこうと思います。ね、そんな感じで、始めていこうと思います。あ、すいません、すいません。自分の、あれ、今入っちゃいましたよね。エコーが。あ、大丈夫だったかな。大丈夫ですよね。はい、よかったよかった。そんな感じでですね、始めていこうと思います。ですね、ここでいきなりなんですけども、
うん、
はい、実はですね、この前このメンツでですね、事前配信テスト配信っていうのをやったんです。ターコイズさんが初めてということで、声はどうかなと思ったら、ターコイズさんすごいクリアな音で助かりました。そんなところでですね、始めたんですけど、まあ30分ぐらい打ち合わせがてらなんて言ったら1時間ぐらいですね、結局話してしまいました。途中でですね、これ本編じゃないのって、これテスト放送なのって突っ込まれてしまいまして、全くその通りだったんですけどね。うん、まあそんな感じで、ですね、非常に面白いテスト配信になりまして、もう本編その1みたいな感じで、やってみようかと、配信しようかと思っております。ぜひですね、興味がある方はお聞きください。で、今回ですね、まあそのテスト放送でですね、一段落ついてしまったので、まあ、そこからちょっと拡張してですね、話を広げていこうかなと思ったりしております。でもですね、まあさすがにその流れがわからないといけないので、まあ、3人でですね、軽くこう振り返りながら、本編につなげていこうかなと思います。早速ですね、コメントいただいております。アパチアさん、聞き慣れた声が、目がキラキラしたルパン、なんかルパンじゃないから大丈夫。ルパン論ありますね。この前の、まあまあ、はい、これはちょっとまたそっちで一本取れちゃうんでね、またの機会にします。香崎さん、前回ありがとうございました。またかとやっております。1日15日ね。デンスケ君、コンティニューコインありがとうございます。
はい、
皆さんもコンティニューコインを投げるといい。はるさん、テスト配信まだ聞いてないんだら今度聞くので、そちらも楽しみと、よろしくお願いします。この配信サイトのですね、下の方から行けますので、あとは MP3 かなんかでも、公開しようと思います。それではですね、前回のそのテスト配信をちょっと振り返ってみましょうか。 ですね、はい、さっきもちょっと話していたんですけど、なかなかですね、興味深い話になりまして、前回ですね、まあ、お三方とも、なんかその、得意分野といいますか、趣味の分野がちょっとずつ違ってるなと思って、この三方呼んだんですけども、きっかけはですね、デンスケ君のモンハン4の話でした。ね。
はい。
はい、モンハン4をツイッター上でですね、こうちょっと改造クエとかですね、マナーとかの話をしててですね、あ、これはちょっと、と話してみたいなと思いまして、お呼びしました。今回もですね、それを主軸に話してみようかなと思っております。思っておりました。ね、前回一応一段落ついたということでね。
はいはい、
そこからサダさんがあと、格ゲーが得意だということで、ゲーセンにもよく行って自分もよくわかるネタが多いのでですね、そのあたりでも、この勝つ技、負ける技について聞いてみたかったので、お呼びしました。ですね、あとはターコイズさんがボードゲームをやっているということで、ブログもやっているということで、今ちょっとパッとタイトル出ないんですけども、いらっしゃった時また紹介しましょう。まあ、そんな感じでそれぞれでですね、ルールいろいろある中で、まずモンハンに立ち戻ってみると、改造クエがちょっとひどいと。でちょっとこれ改造が悪いでしょう、改造しちゃダメでしょうっていう話から始まりましてね。でもターコイズさんはダークソウルゲームのダークソウルをですね、一つ例に出しまして、ダークソウルだとチートとか改造に手を出さなくても、もうほとんどチートレベルのバグ技が使えちゃうんだよって、フル回復できる魔法、アイテムが手に入っちゃうんだよなんて話をしてまして、そうなるとじゃあ悪いのは必ずしもチート改造じゃないかなっていう話になりました。でですね、ターコイズさんの話から、ボードゲームっていうのはですね、いろんなルール許容できるボードゲームがあって、そのあたりも、いろんなルールのラインがあるんじゃないかなっていう話からですね、あとは、サラさんの格ゲーの話に移っていってですね、一人喋りしてる割に一人で喋るの難しいですね。難しいな、結構。はい、ですね、サラさんの、ここで一つ転機が来まして、PVP、パーソンバーサスパーソン、つまり、対人戦ですね。対人戦のゲームだと、チートがもう明らかに問題になるだろうという話になりました。格ゲーの例に出てきたんですけどね、例えば格ゲーでこうチートを使ったとしましょう。そうすると、じゃあ、例えば、デンスケ君が、体力が減らないっていうチートを使っちゃったら、っていう話になってですね、じゃあそれじゃもうゲームにならないじゃないかと、ね、それだと困るので、まあ体力をなが減らないっていうほどじゃないけども、体力の減りが遅くなるみたいな微妙なチートが出てくると、チートといえども意外とバランス取れちゃうんじゃないかとか、やっぱりこう、いけないラインは改造とかチートとかいうわけじゃないのかなっていう話になってきました。そしてですね、ここで一つポッと、まあ、感想も挟みますかね。実はここでですね、サダさんが、格ゲーをやってるサダさんがですね、隙間さえあればゲームは成り立つというですね、名台詞を言ってましてね。自分ですね、これ聞いて、もうすごい一人で納得してしまってたんですけど、格ゲーやってるとね、ガードして、いつここで反撃の技を挟むかっていう、あの隙間っていうフレーズがですね、すごい納得してしまいまして、これって特に専門用語じゃないですよね。
そう、特に何か共通、ね、そうですね、モンハンとかでも、ね、攻撃の隙間狙ってったりとかっていうのがあったりするので、まあ、具体的に格ゲーだけの話ではないんですけど、
うんうんうん、でもなんかその感覚がよく分かりましてね、うん、自分ついこうガード固められちゃうこと多いので、その感覚よく分かりました、はい、隙間ね、まあそんな風にゲームのバランス、まあいろんなラインはありますけども、まあ必ずしもチートじゃないんじゃないかと、チートっていうのがないんじゃないんじゃないかまあ他にはちゃんとなんか別のラインがあるんじゃないかという話になりました。ここで一つ面白いですね、今回の本編にもつながってくる例が出てきました。ターコイズさんが出してくれたケーシー・マーティン裁判、皆さん聞いたことありますかね。ケーシー・マーティン、アメリカのプロゴルファーの名前なんですけどね、足が不自由、ある難病で足が不自由なこのケーシー・マーティンさんは、大会に出たいんだけども、ゴルフカートを使って良いかっていう、ここからですね、非常にこう揉めまして、ゴルフは球を打つだけがゴルフなのか、もしくは球を打ってホールをこう歩くことも含めてゴルフなのか、ゴルフの本質をどう見るかでですね、ここは揉めたわけですね。最終的に最高裁まで行って、カート OK っていうことになったらしいんですけどね。そういうふうに何か競技なりゲームなりをするときに、これが本質だ 何を本質だと見るかで、そのラインは変わってくると。裁判にまでなっちゃうぐらい微妙なラインがあるんじゃないかと。で、じゃあ立ち戻ってみましょう。今回この話が始まったのは、デンスケ君のモンハン4の話でした。改造クエをたくさんやってそれを見せびらかしてくる人たちがたくさんいると。で、デンスケ君にとってモンハン4の本質は何なんですか？
はい。
いきなり。
あ、聞いてたんですね。
はい。
本質だって思ったのは、その他の人と一緒にプレイできるとか、一緒に遊べるっていうところがやっぱり一番の本質だと思って。
そうですね。それから、そこが海賊へとか入ってきて、ぐちゃぐちゃになっちゃうと、肝心のその、一緒に遊ぶっていうのができないと。それは困っちゃいますよね。そう、その人その人の本質が、まあ、チートに手を出すかとか出さないかとか、そういうラインになってくるんでしょうね。はい。まあ、そんな話に前回なりました。でですね、はい。ここで、まあ、デンスケ君の、あ、そうか、本質は人と一緒に遊べることなんだ、キラキラみたいな、綺麗なオチになりましてね、一区切りついてしまったので、今回はもう少しですね、拡張して、話を広げてみたいなと思っております。一つですね、自分が聞きたかったのが、運営側の問題ですね。今回、モンハンを例えば提供したカプコンさんが、この現状をどうするのかって言ってたらですね、ちょうどですね、まあ、この海賊への対象パッチをですね、出したりとか、あとはですね、このチートとかに手を出してしまう人、手を出してしまう場合の心理ですね、あ、どうしても勝ちたい、ズルしちゃおうってなるのか、まあ、他にもいろんな何かあるのかもしれませんが、そういう心理の話とか、あとはですね、さらに拡張しまして、スポーツの話ちょっとしてみたくてですね、さっきケイシー・マーティンゴルフの話出ましたが、他にも例えばオリンピックイメージしてください。やってるとメダル剥奪、ドーピングでメダル剥奪なんていう話もポツポツ聞きますよね。ああいうのもね、多分いろんな事情があって手出しちゃうんでしょう。他にも、審判に見られなきゃ、審判にバレなきゃいいとか、まあ、いろんなラインありますよね。そういうのも話していきたいなとか思っております。あとはですね、デンスケ君からはですね、ズル、バランス、なんだ、ゲームのタイプと、いっか。まあ、囲碁とか将棋がですね、あると。で、あれすごい、お堅いっていうか、しっかりしたゲームで、プロもありますしね、しっかりしたバランスの取れたゲームということで、そういう場合の反則チートとか、反則負けとか、どんなのがあるのかとか、そういう話もありますね。はい、話してみたいと思います。事前配信より説明長くなっちゃいました。難しいな。まあそんな感じでですね、まあいろいろネタはあるかと思いますが、どれから話してみたいですかね。
そうですね、モンハンの話から始まったんで、はい、そのカプコンの対応とかのところから、
うん、行ってみましょうか。ちょうどですね、タイムリーでしたよね。
ちょうど次の日でしたっけ。
そうですね、木曜でしたね。
びっくりしました、うん。カプコンさんがこの海賊クエに対処するパッチをですね、入れたんですね。これどういう内容だかちょっと詳しくはよくわからんのですが、
まず一つ目は、海賊で出たモンスターに攻撃が当たらなくなったんですよ。
はいはい。
なんでまあ倒せないよと。あとは、すれ違い通信で、改造したギルドクエストを配信しても、まあ、手に入らなくなったよと。
はいはい。
で、このパッチを当てないとオンラインでは遊べないですよっていうことなんですよ。なんでまあ、どうしてもやりたいんだったら、パッチ当てないで一人でやってくださいっていうことになったのかなと。
そう考えるとうまい落としどころですね。前回も人に迷惑かけなきゃっていうことにもなりました、オチにもなりましたしね。うちうちで楽しめるならいいんじゃないかと、そういう意味ではうまいとこ落としましたよね。
そうですね。で、これの、配信が来た時ぐらいにちょっとやったんですけど、
はい、
もう本当に、そういうクエスト貼る人もいない状況にはなってましたし、まあ、なんか、その改造クエストできなくなってるじゃねえか、ふざけんなみたいなことを言ってる人はいたんですけど、とりあえずは、その、僕にとっては快適な状況にはなってましたね。
やりましたね。
いや本当に良かったです。
あまりにタイムリーで逆にびっくりしてしまいました。
そうなんです
ね。嬉しいとかの前にあれ特に告知されてました？告知とかされてなかったですよね。
確かされてなかったんですよね、うんうん、
急でしたよね、
うんうんうん、
いやさすが俺だな、
うん、そんな影響力が
やばい、クーラさんが言ってるからパチ当てないとみたいなね、
うん
うん、
お
おおお、うん、たまには言わせてくれよ、はい、はるさんコメントくれてます。対戦とかオンラインなら互いに了承してればチート的なのもいいかなって思った。チートが楽しいのもわ、からなくもないしと、うんうん、GTA とか公式でチートありましたよねってこれ自分も話したかったんです、うん、GTA の4だとですね、まあ、チートという名で携帯からですね戦車を呼べるっていう裏技がありましてね、うん、そんな話もあってチートって聞いたときはですねこれをまず思い出してしまった自分がいたんですけども、うん、両方ですね、そう、あの両方分かってればですねいいわけですよね、バランスが取れてたりとか、うん、そんな話も前回いろいろしましたのでぜひお聞きください。さてさて、なんだっけ、あれ
その
そ
カプコンが提供した側っていう、
そうか自分がなんか無理やりピリオドを打ってしまった感ありますね
、はい、
あの場所の提供っていうことで、ああそうだなそうだな、場所の提供か、例えば自分が思ったりするのはツイッターとかも場所の提供だななんて思ったりしましたね、
うんうんうん、
最初は無料で人集まれるんだけどもこれビジネスモデル失敗してんじゃんと思ってたんですけど、ツイッター社は最終的にこれを丸ごとどっかに売ったりとか、なんかこの集まった場所をもとに何か金にしていくっていうビジョンがあったらしくてですね、うん、そう考えると壮大だななんて思いました、うんうんうん、まあね、最初はシンプルなシステムだけど管理してってちゃんと作っていくとこんなことになっちゃうんだなっていうのを、見せつけられながら TL を見ています、
はい、はい、
などなどですね、こういう管理するって大変だと思うんですが、佐田さんなんか、
はい、
運営側管理側みたいなそういう例とかありますかね。
ああ
急ですよね。
そうですね、急に、まあ、一番でもやり玉に上がりやすいのって MMO 周りとかなんじゃないですか
ね。そうですね、オンラインゲームで、うんうんうんうん、
なんかまあ、今回、まあ、MMO 周りって言った瞬間にまたモンハンに戻るんですけど、
うんうんうん、
その今回のバチ当たるまでの経緯っていうのが、そのなんていうのかな、さっきハルさんが了承していればチート的なもの OK みたいな話になってたんですけど、うん、僕あんまり詳しく4を知らないんですけど、4ってオンライン始めたらなんかオートマッチングされるんですかね、知らない人とかパッと入ってきたりとかするんですかね。
そういう感じです、
基本的には行きたいクエストを選ぶと今行けるのはこの人たちとは一緒に行けますよみたいなのが、
あーってことはもうその人がどういう人とかっていうのは取り分からずにクエストで選択されてるわけなんですよね。
そうですね。
そうそうそう、それがあって結局共通意識を持った人を探すのがすごい難しいじゃないですか。
ああ、うんうん、そうですね、うんうん、
なんでもうなんていうのか、囲い込みが今までのモンスターハンターシリーズはできてたと思うんですよ。あ、まあ、部屋は別というか、
あ
まあ、オンライン完全対応してなかったっていうのもあるんですけど、アドホックでもう本当に知ってる人ってやるか、アドパーでやるかっていう状況だったんで、そういう問題起こりづらかったんですけど、今回はそのせいでも海賊へとかのせいの、なんていうのかな、その、影響力がすごくでかくて、まあ、昔から結構、あのカスタムファームウェアのせいで、いろいろ ST の方でも改造とかあったんですけど、それはまあ別に旗から見ててそいつらがやってるだけだしなんで済んだのが、今回でかい騒ぎになったんで、なんでもあのモデルにしたのかなって思ったんですけど。
そうですね。ネット完全対応っていうのは一つでかいですけどね。それにしてもはびこってしまいましたよね。
まあでもそのあたりっていうのが本当はよくみんなで楽しめるための仕様だったのが、改造って結局メーカー側として予期してた行動なんで、
そうですね、
逆手に取られた感じです
よね、
うん
うんうんうん、確かにな。そうなるとオンラインゲームとかネット関係で場所を作るっていうのはそこは一つ鬼門ですよね。
そうですね、
運営側も大変だなという話ですな、
とかこの辺もモンスターハンターだからというか、 コンシューマーのゲームと MMO だとまた対応の速度も違うじゃないですか。
ああ、そうですね。そうですね。確かに確かに。
うん、パッチが出るまで大体2ヶ月ぐらいかかって、それまではこっちで用意してるクエストはこれだからこれ以外には行かないでくださいっていうぐらいだったっていう状況だったのが、まあ、ついには、最終的には規制する流れになったっていう感じですよね。
公式でも言ってましたしね。まあ、一つ教訓に、やる側もやられる運営側も、教訓になったかなと思っております。陽介さんコメントもらってます。モンハンは特に苦労は買ってでもしろなゲーム、ズルツルとかチートはかっこ悪いという感じよりも、おおすげえ強いと、そういう触り心地とかっていう触り心地に負ける感じなのですかねと。確かに確かに、ズルしてちゃ、ズルしちゃっちゃ意味ないじゃんとかってのが強いんですかね。
そうなんですよね。
まず、そして今のオンラインゲームの話、MMO や MO でやるチートは規約違反ですよね、大前提として。で、3DS の無料のネット、無料で開放してるよっていうあたりがこの辺はネックなんですかねと。
そうですよね。
確かに確かに、いろいろその辺 の、 あの場所を提供するにあたって有料無料、オンラインゲーム、その他いくつか条件はありますけどね。今回のモンハンはこれぐらいが落としどころなんですかね。2ヶ月後に、
正直でもあのパッケージソフトとしてペイできてるんで、対応絶対遅くなるんですよ。で、MMO とかだと月額課金とかアイテム課金とかで収益得てるんで、早急に対処しないとユーザー離れちゃうんで早いんですよね。
そうですね、一回離れると辛いですもんね。
そうそう、でもソフトとしてモンハンは売れてしまってペイできてるから、もう別に対応しなくてもいいっちゃいい話にもなってくるんですよ。
そうか、
結局そうか、運営はもうお金と直結してるわけですな、そう考えると。じゃあその割には早かったぐらいの認識なんですかね。まあ早い遅いはあんまり分かんないか。
一応最終的に対応というか、対応してくれてよかったよねぐらい考え
たか。そうですね、さすがにこのままね、あの感じじゃ辛いですもんね、せっかく楽しんでやってる人がね、という感じです。はいはいはいはい、と、まあ、じゃあしばらくはこのまま維持できそうですね。どうです、あの人口はどうですかね、デンスケ君。
さすがに2ヶ月経ったんで人自体は少なくはなってきてるんですけど、まだまだ続けてる人はかなりの人数いると思うんですよね。
1単位が4人、マックス4人っていうのも手ごろうまいですよね。
あんまり大きくなりすぎると自分が何してるのかよく分かんなかったですけどね。
はいはいはいはい、確かにそういう意味でも、じゃあまだまだこれで長続きしそうだということですね。
そうですね。
よかったよかったよかったよかった。じゃあですね、そろそろいろんなテーマまだ残っておりますが、どうしようかな、どうつなげていこうかな。じゃあ今回はモンハンで、チートに手を出した人たちががっかりのようですけども、実際そういう人たちがどういう経緯で改造クエチートまで手を出してしまうのかなっていうのが結構興味があるところなんですけども、ですね、自分のこの前似たような話がありましてね、沢田信也さんの狭くて浅いやつらでですね、何回だったかな、なんかの最近の200回記念の回のどれかだったと思うんですけど、あの自分は昔すごいこうなんかなんだろうな、ずるだったか悪いことだったか、そういう あれだ、Amazon とかでレビュー書けるじゃないですか、あそこにあえて1をバンって書いて、俺はこの作品についてすげえよく分かってるからあえて批判してんだよみたいな、その、そういう風に結局は突き詰めていったら、その目立ちたいとか俺分かってるんだよ感があったらしい、あったっていう話になったんですけど、それをあの沢田さんが言ってることにですね、あのすごいすげえなと思ったりしたんですけども、実際ですね、多分自分もですね、よくよく昔のゲームを振り返ってみると、それはちょっとずるいだろうってことを手出してた時があったと思うんですよ。 そういう時の心理がですね、改めて振り返ってみたいなと思うんですけど、お二方はなんかこうちょっとそれずるだけどやっちゃったみたいな、経験ありますか？
僕あれですね、ポケモンですね、やっぱり。
あ、
ポケモンの初代はそれこそバグの宝庫みたいになってたんで
そうね、
一発でレベル100にするやつとかやってましたね。
ありましたね。確かにあれ、あ、確かにあれやってたな。もうなんかあれも、あの、さっき、ハルさんも言ってましたけどね、もう、ね、共通認識というか、もうそこをやった上で、そこからでしょうみたいなとこもありましたよね。
うん、まあ、あれで100にしてもぶっちゃけあんま強くないんですけどね。
そう、結局ね、そう、ちゃんと着実に育てた方が強いっていうのはなかなか、それはそれでうまいバランス取れてたなと今思うと、うんうん、とかやっぱポケモンになるのかな。やっぱポケモンになるんだよな。うん、他になんか有名どころってなんかないかな。
有名バグで有名、うん、
まあまあ、あ、まあまあいいか、まあいいか、そっちじゃなくてです、ね、なんかありますか、なんかありますか。
いや、 FF6 でそういやアイテムとか装備したなと思って、
え、
ありました、テントとかドリルとかを体とかに装備すると防御力が255とか数値になるんで絶対負けねえみたいな。
知らなかった。
それあんなの、僕そういうのやってたなと思って、よくよく考えたら。
はいはいはい。6はレナでしたっけ。
そうですね。
6いいですね。あ、そうかそうか。じゃあ、そうか、バグ技とか裏技とかでこう振り返ってみると、結構昔のゲームはそこを前提としてる部分もありましたよね。でもやっぱりそうなってくると、やっぱ対人かどうかっていうのも、あの、対人かどうかっていうのも一つポイントですよね。あの、改めてポイントだなと思いますよね。
そうですね。それ誰人とやるとか、あとはその相手もやってるんだったらやってもいいのかなって思ったりはするんですよね。
はいはいはいはい、はい、
そのやっぱり共通認識として了承してるかどうかの部分って大きいのかなと思いますね。
コミュニティが大きくなっちゃったんですよね。もうオンラインっていうのが当たり前になってきてしまってるんで、もう範囲が広くなりすぎて、なかなかその共通認識を持った中でやるのが難しい状況になってるというか。
そうですね、確かに、うん、いろんなゲームで、あの、さっきも、あの、モンハンの集会所の話で言ってましたけど、ランダムでマッチングできるのはメリットでもあるけど、その広げすぎちゃってるっていうデメリットもあるわけですね。そうなってくるとカオスになっちゃいますよね。あ、そうかそうか、確かにありますよね。まあ、それで嬉しい人もいっぱいいるんでしょうね。あの、自分ガンダムのバーサスシリーズの話なんですけど、あの、もともとあれ最初から2対2のゲームだったんですよ。で、そうなってくると、例えばゲーセン行くと誰かを誘わなきゃいけないわけですね。で、誰、もしくは誰かと常に一緒にやるとか、そういうのが基本だったんです。そうなるとなかなかですね、一人でこうフラッと来た人には辛い、ノラには辛いっていうシステムだったんですけども、ガンダムのバーサスシリーズの最新作ガンダム VS ガンダムに最近なってからですね、シャッフルっていう制度ができたんです。
あ、
はいはい、あれがですね、自分としてはすごい、嬉しいなと。あれ以来随分なんか腕っぷしだけは強くなったなって思ったりしているんですけど、そんなところで、ああそうか、あの、まあ、ほどほどにバランスの取れるランダム性はいいけども、あんまりコミュニティ広げてね、街角で誰でも来いっていうのはさすがに危険だよっていう感じですかね。そうなってくると運営、逆にそう考えると、あの、オンラインゲームとかモンハンの運営すごいなと逆に思いますね。そうかそうか、それでも一応成り立ってますからね。なんだかんだ言ってもルール上で遊んでもらってますからね。結局戻ってきちゃった。そこにしてしまうまでの心理っていうのはなかなかね、これも話しにくいところでもありますしね。
そうなんですよね。あとは、なんですかね、いろんな人とつながって、その中でも、じゃあ俺は改造やってもいいよっていう人が、まあ何人か見つかったとするじゃないですか。
はいはいはいはい、
で、あ、こんなにやってもいいよっていう人こんなにいるんだから他の人もやってもいいと思ってるだろうみたいな考えが出たりっていうのもあるのかなと思いましたね。
そうですね、確かにもうことごとく会う人会う人からお前やめろよって言われたら確かにすぐやめるかもしれないですね。やっぱ少なからずそうですよね、人口あの海賊営やってる人多かったってことでしょうね。そう考えると何を本質と見るかっていう、テスト配信のとこまで戻ってくるわけですね。いやー、デンスケ君がドヤ顔で人と一緒に遊べることだと思います。かっこいいわ、
はいはい、
困るね
困らせましょう。ん、いっか、ここで一回区切りになりましたので、まずですね、皆さんコンティニューコインありがとうございました。無事後半に行くことができました。毎回ですね、あの先駆けて入れてくれる人がいてですね、非常に助かっております。助かっております、ありがとうございます。そしてですね、まあ一つ区切りということで一回コメント読んで後半はあの話を広げていこうかなと思っております。今なんか落とした。後半はですね、あのスポーツとかですね、話を、はい、広げようかなと思っております。その前に一つコメント読みます。時原さんどうも、ゆうてみや大き向こう、わかります？
これドラクエの復活の呪文ですよね。
はい、
もよもと出るやつ。
ああ、そういうことか。あれって確かに、なんだろう、このデータさえあればここから進められるよっていうのが広まっちゃったら使えない技ですよね。技っていうか、セーブ方式ですよね。そうなると、ああ、小さなコミュニティだったから成り立ってたシステム。っていうことかしら、まあなかなか興味深いコメントですね。これって出す、
これもあれなんじゃないですかね。その自分でやってきたことじゃないことをプレイするっていうのは一つ裏技的な感じにはなるんじゃないですかね。
はいはいはいはい、確かに確かに。
いきなりここから始めることもできるよっていうのは、大きい意味だと裏技かなと。
はいはいはい、確かに確かに。裏技、ああそうだよ。これもそうか、大きな意味では確かに裏技に入るんですの。岡崎さん、世紀末バスケなんかはバグありきで楽しんでる気がすると。はいはい、変なところでバランス取れてる例ですね。
うん、
ですね。そうかそうか、そうなんですね。共通認識って言葉もありましたけど、結局こう上手いところでバランス取れてればいいんだよっていうのは前回も出てきましたね。洋介さん、冷蔵庫に入る人々、はい、とつながるインターネットですからね、チーターとつながらないような仕組みとかなかなか難しいですよねと。
そうなんですよね。
これなんて読むんですか。
コントラ
コントラですよ。
コントラわかんないです。
あのコナミのシリーズのなんですかね、横スクロールアクションシューティングみたいな。
はいはいはい、アクションシューティング残機99にしたりしてたと。はいはいはいはい。それでも、ああ、じゃあ、非常に難しいので、残機99でやっとバランスうまく取れてるっていうパターンですかね。いろいろバランスあるもんですね。逆にこう、覚えてて語られるっていうことは、語られるやつはほどほどにバランス取れたやつだったってことですよね。バランスすぐ崩れちゃったやつなんかは逆に覚えられてないのかしらね。遊ばれなかった。
そうでしょうね。
そうですね。本当にそうなると北斗はそれでもものすごいことになってたんですね。
端っこの方でうまくバランス取れて。
いや、初めはまともやったんやで、はい、あのゲームも。
まともじゃないことが露呈していってしまったのに、なんとか最後はまとまったっていう。
いやでも あれぐらいの方が面白いかもしれませんね。話題にもなります。
うん。
まあ、ちょっとぐらいバランス崩れても運営側が頑張ればああやってできるのかななんて思ったりとかしますね。うんうん、さてさて、いろいろ出してきましたが、
その陽介さんが言ってるチートとモッドという考え方からすると、はい、共通認識だった頃の裏技はモッド寄りだったんでしょうかねっていう。
はいはいはいはい。
モッドもデータの改変ではあるんですよね。
うん、そうですそうですね。
でもみんなそこは割とスルーしてたりするじゃないですか。モッド使うとかふざけんなよみたいなこと言う人ってあんまり いない気がするんですよね。
そうですね。そうですね。
まあ、拡張っていう意味でメーカー、まあメーカー側からも俺らがこんなエンジン作ってこんなゲーム作ったぜってなったから、まあメーカー側でモッド作成推奨してて、うん、バルブなんかモッド作成から会社を起こしたような会社なんで、
はいはいはい、
はい。うん。それはまあ、何かな。
作ってる側で許してる部分が大きいんですかね。
うん
まあ、日本語がモッドとかあるとすごくありがたいですけどね。
そうですね。
日本語、ああ、確かに確かに。
もう日本語で喋れよっていうのはずっと思ってます。
俺は日本人だと。
そう、I am Japaneseですよ。
あれも、モッドに入るのかしら？
日本語かモッドとかです
よね。そうですね。本当自体の部分いじってるんで。
はいはいはい。
うん
はあはあ、モッド、チートはズル。モッドはモディファイあるいはモディフィケーションか、加減修正。はいはい、そういうことですね。うんあ、そうかそうか。あ、じゃあうまい。あ、モッドね。あ、そういうことか。はいはいはいはい。そういう意味ではあのパソコンゲームなんかはモッドを作りやすいっていうのもあって普及してますよね。
そうですね。
うんうん、確かにな。スカイリムとかではいろいろ楽しませてもらいましたね。
うん、
なるほどなるほど。はいはい。そうかそうか。チートに限らずその付近モッドの話もなかなか面白そうですね。そしてですね、せっかく後半に入りましたので、話をちょっと一点拡張してですね、リアルの現実の話に寄せていきたいなと思っております。
はい。
はい。まあ、ゲームが現実じゃないか論は置いといてですね、はい、よりですね、現実世界でオフでやっている話に持っていきたいなと思います。ですね、自分今回この話するにあたって話したかったのがあってですね、オリンピック、とかオリンピック選手とかが、ドーピングでメダル剥奪なんていうのは大きな大会があると出てくるニュースじゃないですか、
うん、
あれも言ってみればリアルチートと言いますかリアル反則技ですよね、
うん
うん、ああいうのとか審判にバレなきゃここまでしていいみたいな裏ルールみたいなのもありますよね、
うん、
あそっかこっちの方がそこに至る心理っていうのはつかみやすいかもしれませんね。
そうですね、
はいはい、などなどで前回出てきましたケイシー・マーティン裁判っていうのもありますよね。あれもなかなかこうラインが微妙なところをついてきたからこそ話題になったっていうパターンですけども、なんかスポーツだとなんかありますかね、その辺の微妙なラインをついてきたみたいなのありますかね。難しいか
な。あれですね、僕の中ですごいサッカーってすごい怖いスポーツなんですけど、
サッカー、はいはいはい、
サッカーって審判に分かんないところで対戦相手の着てるやつ引っ張ったりとかするんじゃないですかね。
そうですね、そうですね、よくリプレイ映像とかで、すげえ引っ張ってるみたいなのありますよね。はいはいはい、
バレなきゃやっていいとか、あれってなんかもう一つ技術みたいになってるんですかね。
う
ん
う
ん、
そうですね、そうですね。人と人とが接触するチームプレイ系なんかはよくありますよね。バスケとか、あとひどいのはですね、水球ってのがありまして、
はいはいはい、
プールで立ち泳ぎしながら、ハンドボールみたいなのをやる水球ってのがあるんですけど、あれはすごいって聞きましたね。高校の時部活があって、同期つか同級生がボコボコになってボコボコっていうかその痛い痛いながら毎日過ごしてましたなどなど。ああそうか、もうまあね、健全に言えばルールをきっちり守って審判に見られてもいいことだけするっていうのがもちろんいわゆる正しいことなんでしょうけども、その見えないところだったらこのラインまで OK っていうので成り立っているスポーツもいっぱいありそうですね。
うん、
はいはいはい、例えばデンスケ君なんかスポーツやったことある？スポーツやったこと
僕中学の時は卓球部とかでしたね。
卓球か、うん、卓球もなんか見えなくして打つっていうのが禁止になったとか
なりましたね。サーブの時に投げ上げたボールを一瞬見えなくしてから打つみたいな技術はあったんですけど、それが反則になり始めたんで、はいはい、うん、
あれも そうかそうか、もともとは OK だったってことは、よりそれはさすがにやりすぎだろうっていう流れになってきたんでしょうね。
そうなのかもしれないですね。
その辺の変遷もあるんでしょうな。スポーツとか進歩してってるっていう話をよく聞きますが、佐田さんは何かありますか。何かやってたとか。
まあ、やってたのはいろいろあるんですけど、面白かったのが一時期水泳の何ですかね、水着がいいか OK か悪いかみたいなのが、
はい、レーザーレーサー
ですね。そうですね、はいはいはい、あれがすごい当時見てて面白くて、
はいはいはいはい、
で多分その、まあ、現実世界のチートってわけじゃないですけど、そのルールがある程度古くなってきたから、はい、なんかそのあたりに対応する必要が出てきたのかなと思って、なんかクレーマーと似てるなと思って、はい、ある意味で
ほいほい、
なんかそういう風に隙間を狙ってどんどんやっていくことで新しくルールが洗練されていくんじゃないかな。
はいはいはいはい、
うん、
そうかそうか、はいはいはいはいはい、特にスポーツとか競技の世界だと、まず競技してか、競技って打ち合わせ会議をしてからじゃなくて
、
会議をしてからじゃなくて、はい、俺がまず使ってやるんだっていうところからこうやってルール改定が始まってきそうですよね。はいはい、そういう意味では確かに毎回話題になっちゃいますよね。あ、そうか、ありましたね、レーザーレーサー、あれ確かにな、あれもその提携してる選手をまず使い始めて、やたら早いぞってなって、北京オリンピックの時でしたっけ、なんか世界記録がバシバシ出て大変なことになりましたよね。あれ結局今は OK なんでしたっけ、ダメに一回禁止になったんでしたっけ、
一回確かダメだったと思うんですよね、うんうん、逆だったかな、はじめが一旦、まあ、とりあえず黙認されてて、次であかんってなったよ。
でもあれも、まあ、そうか、あれはなんか浮力があるかどうか問題とかもありましたしね。あとは、なんだっけ、体をどれぐらい覆うか問題とかもありましたね。人の皮膚よりある特殊な材質の方が、水流の抵抗が減るらしくてですね。男子も、下半身だけみたいになったりしました。そうかそうか、そのこうやって長く続いていく、例えば今回は水泳の話が出てきましたけど、宣伝していく一つの機会といいますか、ルールに、なんだ、ルールに異議を唱える、異議を唱えるまでいかないか、ルールを宣伝していく一つの方法でもあるわけですね。
そうですね、なんかどっかの大会で、
はい、
特定の靴がマラソンかなんかで特定の靴使えないとかもありましたよね。
はいはいはいはい。どの大会だ？
リーボックのなんちゃらかんちゃらっていうやつが、
はいはい。
荒川30キロマラソンで使用禁止になったとかっていう話が今、ググったら出てきたんですけど、道具がどんどん良くなっていくに従って、それしか使わない状況とか、まあ、なんか商業的にもよろしくないんでしょうし、
ああ、そうですね、そうですね。
とは思うんですけどね。
はいはいはい。さっきのレーザーレーサーも近いのがありそうですね。でも、それってなんか突き詰めていくと、さっき、ケイシー・マーティン、違うな、もっと近いのあるな、義足のランナーの話がありますよね。なんだっけ、両足とも義足なんだけども、すごい硬いバネみたいな義足を使ってて、実際に生足で走るより速く走れちゃうらしいんですよね。で、それ場合はどうなるのかという話とかもありますね。道具、どこまでこれ道具なのかとか、どこまでが OK なのかっていうのは今後いろんな競技で叫ばれてきそうなラインですよね。
そうっすね。
むしろ道具を使えた方が、道具って言っちゃうといろいろ問題があるのかもしれませんが、水泳なら水着、水泳なら水着とか、はい、サラさんどうぞ。
え、
あれ、今、はい、あれ、今、はい、ああ、はい、はい、
なんか、なんすかね、水泳もなんか泳ぎ方でずっと潜水してんのダメですよとかなって
ました。ありましたね。ありました、ありました。結局早いんですよね、あれね。
早くなる分にはいいんじゃねえかと思うんですけど。
そうですね。
そうすると旗から見るとターンの時も出てこねえのか、いつの間にか 50m 終わってるみたいなことになるの、うん、
地味は地味ですけどね、見てる方は、うん、
でも競技として洗練していくっていう意味では合ってますよね、うん、あそこからあそこまで早く泳ぐっていう意味では、う
ん、ずっとその潜水してるのはクロールなのかどうなのか平泳ぎなのかどうなのか
そっかそっか、泳法の問題もある、確かに確かに、あれは何て言うんですか、ドルフィン、ドルフィンなんかありましたよね、キックじゃなくて、まあなんかそれは一つなんか競技になったら面白そうだなとはちょっと思いますね、泳法の一つみたいな、
バサロ、バサロです、
バサロですね、はいはいはい、確かに確かに、なんか、じゃあ今はこうやって過渡期、例えばですよ、例えば水泳で例を挙げれば、今はも実は過渡期かもしれなくて、50年後100年後にはおいおいおい水面に体出してるってナンセンスじゃないみたいに言われるのかもしれませんあの頃はまだ水面に体を出していたみたいな
それはあるかもしれないですね、
どこだんだんいい早く、なんかものすごいバサロでものすごい速い選手が出てきたりなんかしたら、どんどんルール変わってきたりするかもしれませんね、
うんう
ん、そういう意味では、はいはいはい、あ、そうやって見ていくとなんかスポーツが洗練されていく、尖っていく流れを見るみたいで面白いかもしれません、
うん、
あ、そうやって見たことなかったな、はいはいはい、春さんがコメントくれてます、スポーツだとウェア的なものはどこまで OK にするかみたいなのは難しいですね、突き詰めると全裸じゃないとダメみたいな話になりそうと、最初のオリンピック、オリンピアの話になってきますね最初は全員裸でやっていたというのが見えます、ね、
いいんじゃないですか、全員全裸でやれば、
うんうん、なんか別のアメリカのどっかの団体みたいなイベントになりそう
だ体の凹凸がちっちゃい方が
確かに確か
にいいよみたいな感じになって、
あ、そうかそうか、インナーマッスル鍛えるのが主流になるの面白いかもしれない、
うん、
純粋な勝負になりますね、肉体の勝負になりますね、うん、はいはいはい、木原さん、 F1 とか速く走るための技術がそれを持たないチームから見たらチートに見えて規制の対象になったりしますよねと、はいはいはいはい、F1 レーサーっていう分布の中である、あるところだけが最先端技術使っちゃってるとバランス取れないよっていう意味ですかね、
うん、
それもさっきの水泳のスピードのレーザーレーサーっていうのもありますしね、これがまた革新を生んでいく一員になるかもしれないという話ですね。
知れないですね。
なるほどなるほど。いろいろありますな。じゃあまあそういういろんな技術が、ありますよね。ありますよね。でそんな中で自分がいろんなこう、じゃあまあスポーツでまた進めていきますけど、ドーピングの話がですねすごい、難しいという意味でも興味深いんですよね。自分自転車にしばらく乗っていたんです、まあ、今は物がないので乗れてないんですが、でそうなると自転車競技とかも興味ありましてね、ツールドフランスなんかも見たりするんですが、ツールドフランスとかの実態はですね半分ドーピングの世界らしいんですよ、
うん、あ、そうなんですか、うん、
集団で走るんですけど、ドーピングするかしないかで全然、まず結果が違うのと、知ってるであろうと、ここは言っておきますが、知ってるであろう人が結構多いらしくてですね、でさらにものによってはこう瞬間的な栄養剤みたいなのもあって、事後検査とかで見つからないのも多々あるようで、いかにバレないように入れるかをまずマスターするなんて話も聞いたことあります、ね、そういうところでバランス取れちゃってるスポーツもあったりすると思うんですが、それってでもアームストロングが去年、今年だか去年捕まりましたが、自転車界では非常に伝説的な人だったんですね、ツールドフランスで何連覇もしたっていう人なんですけど、うん、バレると結果も、あ、もう何連覇したっていうことですね、剥奪されちゃったので、バレるとこう代償があるわけじゃないですか、でもそんな中でも、うん、それでもやりたいっていう、それでもやるぞっていう、そこに至るまでの心理とか経緯、プレッシャー、魅力などなどあると思うんですが、どういうパターンが多いですかね、どういうパターンがありそうですかね、
純粋に勝ちたいとかなんじゃないですかね、やっぱり。
集団の中で確かに周りが使ってたら自分も使わなきゃまず土台に土俵に立てないっていうことだと思いますよね。
全員が全員その自己検査で見つかって資格が剥奪されるかっつったらそうじゃないですし、
そうか。でもこれもじゃあ例えば検査の技術が上がってきて、例えば尿とかじゃなくてもなんかすぐパッとなんだろうな、例えばですよ、汗とかからすぐ分かるようになれば、そういうのも減っていわゆるより純粋な勝負になって戻ってきたりするんですかね。そういう意味ではなんだ、イタチごっこっていう話もありますね。
そうでしょうね。
そして、はい、まあそういうところもありますね。結構、そうか、でもそう並べるとドーピングもまあそこまで外れた話題ではないのかしら。そうか、そうか。そのさっき言ったウェアとか、それの人体版であるだけっていうことかな。確かに。はあはあは
あ、じゃあちょっと、はい、どうぞ。話したいことというか、はい、話題に挙げたいことなんですけど、そのチートとかじゃなくて、勝つためにいろいろみんなやることってあるじゃないですか。
はい。
なんというか、戦略みたいな部分とか。で、囲碁で調べたときに、
囲碁。
2010年の記事なんですが、
はい。
誰でしょう、中国の人と韓国の人が、
向こうの話か。はいはい。
戦ってるときに、
はい。
持ち時間が相手が少なくなってきて、
はい、
で、自分は劣勢だっていう時に、
はい、
その負けを認めるとかじゃなくて、できるだけ長引かせるように適当に打ってた。で、そういうやり方は良くないねっつって、反則負けになったみたいな記事が出てるんですけど、はい、
それで治ったんですか？
なんか、これって悪いことなのかなっていうところがちょっと思って、
はい、そうですね。かなりそれはモラル寄りのルール違反になりますね。
そうなんですよね。
珍しいパターンかと思います。
どうしたって、まあ、勝つのを第一優先にするんだったら、
はい、
その時間切れにさせるっていうのは一つ、その、
技術ですよね。
でも、それをやったら、それは良くないよねって言って、なっちゃうっていうのは、こういうのって結構あると思うんですよね。
はいはいはい。
勝つためにやってるはずなのに、それはモラル的に良くないとかで負けになるみたいな。
そうかそうか。今回はそのチートとか反則に行っちゃうまでの話をずっとしてきましたが、実際何かゲームなり競技なりをすると、モラルとかマナーのラインってありますよね。
そうなんですよね。
確かにそれをいかに守るかが、その男らしさとかかっこよさとかそういう話にもつながってきます
よね。正々堂々みたいな、
ありますよね。
なんかそういうのって、まあ、重要だとは私も思うんですけど、
はい、
負けないためにみんなある程度こういうことってしてるんじゃないかなとは思うんですよね。モラル的に、まあ、あんまり良くないかもしれないけど、まあ、勝つためだったら、特にプロの世界じゃないですか。
はい。だと、プロとして、競技として成り立ったルール内なんだけども、ってことですね。
なんか分かんないように相手に、こう、プレッシャーをかけるような言葉をかけるとか。
分かんないようにね。
なんか、野球とかでもつぶやき戦術みたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
そういうのも、まあ、ダメなのかなと思ってみたりとかしてたんですよね。
あ、どうも。
こんばんは。
こんばんは。
すみません。
いえいえ、もうあと最後になってしまいましたが、ターコイズさん、どうもこんばんは。
どうもこんばんは。
いやいや、ギリギリセーフということで。前回のテスト配信の話もしましたので、はい、ここで一言自己紹介だけお願いします。
あ、どうもすいません、ターコイズです。どうも。
ぜひですね、前回のテスト配信でも、話しておられますので、ぜひお聞きください。はい。 大変でしたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
お疲れ様です。
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 まあ、はい。自己紹介ができたということで、OK ということで。ぜひですね、何かじゃあ、ターコイズさん、なんか一言伝えたいことありますか？
いや、ごめんなさいね、全然。無茶ぶり。
じゃあぜひですね、今回はちょっと惜しかったんですが、またの機会にぜひ来てもらいたいと思います。あのですね、テスト配信のファイルではですね、非常に、興味深いですね、投げかけをしてもらいまして、ぜひ皆さんも聞いてもらいたいなと思います。ちょっとですね、今日時間が惜しかったですね。惜しかったですね。
すいません。
いえいえ。
これはそろそろまとめに入らないといけない感じ
です。そうですね。そうですね。ちょっと最後、デンスケ君が話した囲碁の話をもう少し広げられればよかったんですが、惜しかったです。
いやー、
もう少し早めにやれよかったな。公開セルフダメだし。ヨスケさんが、キャキャとアコイズさんということですよ。
どうも。
なんだこれ。ハルさん、
だった。
ハルさん、ルールがそうならそこまで予想できなかった相手じゃ、ルール自体の問題なんじゃなんてこともありますね。はいはい、
そうなんですよね。
なかった相手やルール自体の問題。あ、はいはいはいはい。そうか。それもまた変遷の過渡期なんでしょうかね。
そうなんですよね。で、まあ、ルールに乗ってなかったらやっていいのかっていう話とかにもなってきてるっていう感じですよね。
やっぱ、そうか、そうか。ルールに乗ってないっていう話は洗練していくの方に分かりやすいですよね。
う
ん、
そうですね。
洋介さん、囲碁での時間切れ分けを狙った、はいはいはいはい。伝統文化から近代スポーツになる際に失われたもの。はい、モラルとかマナー、うん、そうか、そういう話もありますよね。ぜひですね、またこういう話も
第2回とかで、
もしくはそうポッドキャストとかでもいいですしね。
いいですね、
はい、第2回もいいですね。ぜひですね、今回ターコイズさんのこともあるのでぜひもう一回お呼びしたい。皆さんもですね、もう一回お呼びしたいと思います。ぜひぜひ。今日はですね、残念ながらここで終わりにしようと思います。まずありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
次回予告の後、最後一言コメントお願いします。ではですね、次回予告でございます。12月、次回は1日ですね、日曜日でございます。12月の1日15日は日曜日でございます。企画がですね、両方決まっておりまして、次回12月1日は、流行語大賞大胆予想というテーマを考えております。ユーキャンがやってますね、今年の流行語っていうのがですね、毎年決められますが、あれがですね、ノミネート語がそろそろ発表されて、12月の3日にですね、流行語大賞決定いたします。というわけで、12月1日にですね、ノミネート語を眺めながら、これじゃないかあれじゃないかなって言いながら、あ、今年こんなことあったね、今年あんなこともあったねなんていう話ができたらなと思っております。ぜひですね、ちょっと特に誰かと決まっていないので、ぜひですね、今年を振り返るなら俺だみたいな人がいたらですね、時事通の人とか今年なんかビッグイベントあったんですよなんて人がいたらですね、ぜひお声かけください。よろしくお願いします。次回テーマは流行語大賞大胆予想でございます。そんな感じでですね、考えております。じゃあ最後に一言ずつ感想をいただこうと思います。まずはじゃあ佐田さん、お願いします。
はい、なんか話を進めていく上で、まあ、チートから派生してそれに類似するような内容とかっていうのも、まあ、一方で見れば悪いんですけど、まあ、一方で見たら、まあ、いろいろなものの変革する内容にも変わってきてるんだなっていうふうなことを考えると、まあ、一概にっていう部分もあったりするんで、まあ、そういう感想が持てたので今回すごい良かったですね。
いいまとめ方だ。
いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、ぶつけになってしまいますが、ターコイズさん、お願いします。前回のテスト配信の時もいろいろ投げかけて、ありがとうございました。
いえ、もう、なんか、すいません。
あ、いえ、今回面白かったですね。まあ、でも、滑り込みセーフということで。
また、どっかで。
そうです。ぜひ、よろしくお願いします。
はい。
お願いします。ありがとうございました。そして、最後、デンスケ君です。
はい、15分経ったぐらいからずっとトイレを我慢してるんで、そろそろ行きたいです。
はい、じゃあもう少し長引かせていこうか。
やめてください。漏れます。
そんな感じで、今回は、いや、過去2回ぐらいね、最後失敗してたので、非常に皆さんありがとうございました。 最後ギリギリアウトみたいな回が2回ぐらい続いちゃってたので、今回うまくまとめることができました。さすがデンスケ君がやり慣れてるからね、最後はあの指令を出してくれたからね、ありがとうございました。そして皆さん改めてありがとうございました。リスナーさんも、聞いてくれてありがとうございました。次回はですね、流行語大賞第3予想です。よろしくお願いします。それではおやすみなさい。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。